皆さんこんにちは。この番組は主に私が一人で最新の論文を割とシリアスに紹介するっていうことをしている番組なんですけれども、今日はお便り紹介の回になります。で、お便り紹介では日々のいとまというコメディ番組に出演しているなあちゃんと一緒に、ちょっといつもと違うカジュアルな雰囲気で番組に届いたコメントを紹介しています。本番組の詳細情報のところに Google フォームへのリンクがありますし、 Spotify であれば再生画面のところからエピソードに対してコメントを書き込むこともできます。もしご意見ご感想ありましたらぜひお願いいたします。ではこの後本編が始まります。長くなってしまっているんですけれども、ぜひお聞きください。じゃあ早速ですね、前回のお便り会、お便り紹介11でアンケートを取ってたんですけれども、はい、その結果なんですけれども、はいはいはい、これは私がもう こんな最後の方に喋ったことだから最後の方まで聞いてる人はあんまりいなかったんですけれども、私がポッドキャスト用の作り笑いっていうのを持っていて、それをまあ披露したんですけれども、それを使った方がいいかどうですかっていうアンケートを取ったんですけれども、はいはい、その結果がですね、
ね、
だから普段の笑いと作った笑いとどっちがいいですかっていうことなんですけれども、普段よりも作ったやつの方がいいっていう人は一人もいなかったんですね。
ゼロですよ、ゼロ、皆さんゼロです。
で、作ったやつよりも普段のやつがいいっていう人が5人で、どちらも OK っていう人が3人、うん、で、はい、笑わない方がいいっていう選択肢も作っといたんですけれども、それは一応0人でした。
よかったよかった。
だからちょっとね、前回の聞いてない人にはあれですけれども、前回こうちょっと最後言おうと思っても時間長いなと思ってやめたことがあるんですけれども、スポティファイを使って聞いてる人っていうのももっと多いわけなんですよ、
うんうんうんうん、
だからこうごく一部の人が答えてるわけですね。
も
うわざわざこんなのに答えてあげようっていう既得な人だけがまあ答えてるわけですよ、
うん、確かにね。ありがとうございます。本当に
いや、で思うのはこのアンケートに答える人っていうのはなあちゃん派のような気がしてならないんですよ。だいたい僕の意見よりもね、なあちゃんの意見が通るんですよここでは。
いや、そんなね、私なんてもんにそんなファンの方がね、うん、いらっしゃるとは、まあもちろんね、私なんか本当思ってないですけど、まあそうだとしたら、いや、本当にありがとうございます。本当にありがたい。まあ、確かに、まあ、よくよく考えたら、まあ、そう、まあまあまあまあ、言いたくないですよ、自分ではね。言いたくないですけど、まあまあ、そういうこともあるかもしれないね。それや、今の、それや、それ。まあ、ゼロ人のところのやつですよ、今のは。作ったやつの方がいいって人いなかったでしょ。もう今ちょっと
楽しそうじゃなかったですか。
いやいや、分かり、今の分かりますよ。
思うんだけどな、
もうどんだけ喋ってると思ってんすか、はい、私コラヤさんと。分かりますよ。いやいや、怖いわ、本当に。まあまあ、でもね、こうやってね、そうです、さっき 言ってはったように、こんなね、わざわざこうやってこうポチって押してね、でそれこそお便りとかもですよ、そのスポティファイのコメントもそうだし、そのね、Google フォームとかメールとかでもいただけるのってすごいありがたいなと思いますよ。めんどくさいでしょ皆さん。普通ね。
いや、本当そうですよ。いや、もうそろそろ、もうこれぐらいにしませんか。
そうですね、
今日ね、
そうですね、
紹介した
いのがたくさんお便りいただいてるから、はい、じゃあちょっとそろそろ参りましょうか。
はい、お願いします。
はい、エクストラ21おすすめの科学系ポッドキャスト、お便り紹介9ですね、お便り紹介にいただいたお便りを、2通、Spotify のコメントにですね、いただいたものを2通ご紹介させていただきます。両層土壌位の会、長谷川さんよりいただきました。ありがとうございます。メインエピソードとお便り紹介の緩急が楽しく、どちらも楽しませていただいております。 15分10秒で粉屋さんが、え?と言われている様子が個人的にツボですか、これ。普通歌 OK との。
ここは、はい、ここ聞き直してみたんですけれども、なんかなーちゃんが、なんか粉屋さんへんてこだからって、なんか唐突に言ってたんですよ。で、それに対して僕が、間を置いてって言ってたところです。
本当にこう、驚いたんでしょうね。なんでみたいになっちゃう、なっちゃったんでしょうね。
そうそうそう。
はい、続き読み上げますね。普通オタ OK とのことで質問です。粉屋さんのヒゲケアが気になります。アートワークの粉屋さんは立派に整えていますが、リアル粉屋さんはどのように整えたりケアされているのか気になっております。支障がなければ回答をお願いいたします、ということでいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
どうなんでしょう。
アートワークはあれ あんなヒゲはしてないです。アートワークはあれはなんか ただそれですから。
あれ結構なヒゲですもんね。
いや、その、もともと、こう、ヒゲのオールバックのシンプルな、あの、絵が最初あったと思うんですけども、あれは、こう、マイクロソフトオフィスに標準で備わってるイラストなんですね。でそっから、なんか、それっぽいイメージのやつを拾ってきて、で、それに近いイメージでまた絵を作ったみたいな順番でできてて、なんか、その、マイクロソフトのやつから来てるんで、でマイクロソフトってそんなたくさんイラストがあるわけじゃないから、まあ、なんかそれなりにイメージに近いものっていう感じであれになってるんですけど、全然あんな感じではなくて、まあ、ヒゲはヒゲですけど、あの数ミリぐらいですよね。あの短めのヒゲで、もう頭もなんか坊主に近いような短髪で、はい、でも一応ヒゲケア、ヒゲケア、
そうです、あ
のヒゲバリ感のあるものでバリバリと週1ぐらいでやっております。
あ、それなんかヒゲバリカンっていうのがあるんですね。確かにそうか、そのちょっと例えば何ミリとかいうのを残してるってことなんですもんね、わざと。
そうそうそう、なんか1ミリ単位ぐらいで長さがセットできるようになってて、それでバリバリバリバリってやって、そうで、頭もバリカンでバリバリバリバリってやって、
はい、買ってます。頭もなんですか。
あ、頭もそうです。もうなんか何年も床屋行ったことないですね。
あ、そうなんだ。いや、これは知りませんでした。うん、確かに、また頭はすごい単発なんですよ、粉屋さん。
そうですね。
へ、はい、まあ、うん、でもなんかあの、アートワーク、そうだね。メガネが合ってるね。メガネっていうのは合ってる。
まあ、はい。何も合ってないってことじゃないですか。
いや、もうメガネは合ってる。完全に合ってる。うんうん、はい、だからね、はい、ヒゲケアはヒゲバリカンで、うんうん、でもう一つ言うと、あのヘアも、
はい、
バリカンでいってるっていう感じですね。
はい、まあ何か需要のある話かわからないですけれども、はい、
あの
回答するとそんな感じです。
ヒゲバリカンのその、まあ、メーカーとか知りたいときはまた DM ください。
あ、最近パナソニックになりました。
もう言ってくれました。パナソニックのヒゲバリカンを愛用中とのことです。はいはい、では続きまして2通目ですね。ニューロセラピストでハリ氏のキバランカです。いつも聞いています。全部聞いてしまって2週目です。周囲3人の科学好きに聞くように強く勧めていますが、まだ感想はもらえていません。私には淡々とお話しする他にはない唯一無二のポッドキャストなので、一人で独特の調子で科学論文を紹介していただけるものが好きです。今後も期待しています、というふうにいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
これはもう
嬉しいですね。
嬉しいんじゃないですか。
嬉しいですね、うん、そうですね。独特ですか、どうですか。
いやでもね、独特だとは思います。
うん、なんか そういう風に評されることが結構あるんですけど、そう、まあ、僕は普通に喋ってるつもりなんですけどね。独特なんですかね。
淡々、なんかね、粉屋さんのお話の仕方ってね、あんまりこうかなんていうんですか、あの感情の起伏がないんですよ。
僕めちゃめちゃこう気持ちを込めて喋ってるつもりなんですけどね。
いや、なんか例えばほら、うん、私が喋ってなんかもうああでこうでこうでもうこうなんですよみたいなのは、すごいこうなんか早口になったりとか、熱が入ったりっていうのが多分この屋さんもわかると思うんですけど、うん、この屋さんって結構その、そうですね、あのそんなこうわーっていうこうなんて熱量っていうのはあんま見えなくて、正直淡々と本当に、こうなんです、こうなんです。
なるほど。まあでも、あの心の中は熱いですから。 そこを汲み取っていただければと思います。あとこのその人にね紹介するの、あのとても嬉しいです。とっても、
いや本当にね、
ありがたいですね。
ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いします。
お願いします。では続きまして、エクストラ22深読みお便り紹介10ですね。こちらもお便り紹介にいただいたお便りです。よれれれさんよりいただきました。ありがとうございます。こんにちは、このやさん、なあさん。丸1、アンケート回答締め切りに間に合わなかったのですが、オープニングトークは欲しい派です。なしとこのやさんが決めても、途中になあさんがいろいろこのやさんをいじる時間をねじ込むと思うので、その脱線タイムがあればどちらでも良いです。丸2、アンドロイドはちょっと変わった人が使っているというのはよくわかります。少なくとも私の住む九州地方ではそうです。変わった人は好きです、ということでいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ほら
いやいや、なあちゃん派なわけですよ。
いやもうだから、まあどっちかというと私の方がもうなんか人気あるとかじゃなくて、私の方がやっぱこうね、一般論っていう感じなのかな。まあそうなっちゃうか。そうなっちゃうね。うん、まあ、代表みたいなとこありますか。まあ、
いやまあオープニングトークについてはまあ譲ってもいいですけど、ちょっとアンドロイド批判はちょっと批判じゃないのかもしれないけど、それはどうかと思いますよ。ちょっと、
ね、いやいやいや、でもまあね、ヨレレレさんもう変わった人好きなんですから。
ね、好きだとかいいとか言えば許されると思ってるっぽいですけれども。
いやいや、そんなことはないですよ。まあでもあの、ちょっと変わった人で、でもね、この間も前言ってましたけど、6対4ぐらいの割合でっていうことで、まあ確かに半分ぐらいだから、そんな、ね、私の周りがそうなだけなんだなっていうのはちょっとあの時思ったんですけど。でも同じ、
ちょっと待ってください。その私の周りに、僕も含まれてるわけなんですか？
いや、そりゃそうでしょうが。
ごく普通の、感性を持った私もそれに含まれてるわけですか。
へえ。納得してないですけどね。まあでもあの、はい、まあ僕ね、こう同じ意見の方がいらっしゃるというのは私心強いですね。
いや、なんかこうね、このアンドロイドの話題が全てのお便り会で出てくるようになりそうでちょっと怖いですね。
これからも、こうやってね、あの汚いね、あのご意見お待ちしてますので、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、では続きまして、エクストラ23、ショートですね。自分で思うよりは、こちらのちょっとあれでしたっけ、試験的にというか。
そうですね、結構短いエピソード、4分ぐらいのエピソードで出したものですね、うん。
はい、こちらについて3通、いただいてますのでご紹介させていただきます。こちらも先ほどのヨレレレさんよりいただきました。ありがとうございます。こんにちは、このやさん、なあさん。初めての投稿になります。ちょっとね、あの時差っていうか、あのエピソードの順番に紹介してるので逆になってますけど、初めての投稿になります。番組を知ってからエピソードもお便りコーナーも感想をいろいろ持つのですが、なんとなくいろいろ考えすぎて投稿できませんでしたが、ライキングギャップを聞いて、自分が思うより他人は印象良い確率が高めを参考に、このやさんも関わり方をしている的な話を聞いて、何もないけど投稿してみました。私はなあさんのへとこのやさんのてんてんての間合いが好きです、ということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっとあのよく聞いていただいてますね。
まあ、まさにそういう話をしたんですよね、ここでね。
うんうんうん、
いや、なんか別にそれをこう進めてたわけではないんですけれども、はい、うんうん、そういった反応していただいてありがとうございます。いや、僕も ね、なんかあんまりこう人に話したりとか人に連絡取ったりするのを躊躇する方なんですけど、うんうんうん、そういう躊躇する人には使えるかなっていうところですね。
で、
それでわざわざね、送って、そうそうそう。で、それを契機にね、あの送っていただいて、とても嬉しいです。
ねえ、ありがとうございます。まあ、ちなみに、粉屋さんのやっぱりこう、ちょっと、あの、えっていうのこと、声のさね、こう、まーい、てんてんてんって、こうね、ちょっと間が空くのが、お好きなようですよ。
はい。まあ、なあちゃん、そんなへって言ってましたっけ？
いやね、私でもね、言うかもしれない。あの、えっていうか、えって。
うん、
多分あの言ってる気しますね。うん、あのプライベートというか、その普通の生活でも、うん、えってよく言ってる気がします。ちょっと恥ずかしいですけど、あ、バレたかと思いました今。はい、では、ね、2通目ご紹介しますね。頑固119さんからいただきました。いつもありがとうございます。 アンケート回答に補足します。私は日課のウォーキングのお供にポッドキャストを聞いています。再生が終わると、Spotify ってよくわからないルールで別の番組に飛ぶんですよね。歩きながらスマホ取り出して新しいコンテンツを選ぶのが面倒なので、ある程度の長さのコンテンツが嬉しいです。今回のショート面白かった。通常回の1コーナーとして、例えば今日のこの屋コーナーとかでこれからも聞きたいですということでいただきました。ありがとうございました。続きまして3つ目ですね。こちらフランス語ですから、ね、調べたんですけど、カランカランさんでいいのかな。これカランって読むみ
たい。ああ、フランス語なんだ。そうなんだ。な
るほど。みたいで、だからおしゃれな名前やなと思ったんですけど、うん、ということでカランカランさんから。いただきました。
CALIN ですね。
そうです。
でカランカランだとどういう意味なんですか？
ね、可愛いカランっていうのが可愛らしいっていう意味だったと思います。可愛らしいとか。あ、
そういうことなんですね。へえ。
めっちゃおしゃれやんと思いません、ね、これでもうなんかちょっとやっぱ教養のある方なんだなと、もう深読みしてるんですけどね、私は。
なるほど。
はい。ということで、カランカランさんからいただきました。ありがとうございます。いつも興味深く聞かせてもらっております。通常の長さのエピソードも面白いし、短いエピソードもたくさんあるなら聞きたいなと思ってます、といただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。そうですね、だからこれそう、短いエピソードをやってそれに対するリアクションなんですけど、だからなんかよく人が言うんですよ、こう動画 TikTok とかYouTube のショートみたいに短いポッドキャストもありえるんじゃないかっていうような話をよく聞くんですね。
ああ、はいはいはい。
でも それが言ってるのはまあ1分以内ぐらいのことを言ってると思うんですけど、まあ それも踏まえてなんかちょっと短めのってどうなんだろうって思ってちょっとやってみたっていう感じなんですよ。そう、
まあ、でも長い方がまあいいというさっきはねご意見もありましたね。
そうなんですよね。こう動画の場合ってこうずっとどのみち画面を見てるから、でなんか気に入ったのがあればそれを集中してみて、嫌だったら飛ばすとか言ってどんどんこう面白そうなのにどんどんこう変えていくっていうみたいな使い方ができると思うんですけど、音声の場合ってその画面見ないのがメリットですからね、見たく見ないでも聞けるっていうのがメリットだから、そういう形になってしまうと多分聞きづらいっていうのはひょっとしたらあるのかもしれないなっていうのが、であとその YouTube とか、まあ、特に TikTok そうなんですけど、そのアルゴリズムがすごい発展してて、興味ありそうなものをどんどん出してくれるんですよね、次のやつ、はい、次のやつって、で Spotify もなんかいろいろやってますけど、なかなかそこまでじゃないし、あんまりこうカランカランさんが言ってたようにたくさんあればっていうところで、そういう同じようなのがたくさんあって、こう興味ありそうなのが自動的にリコメンドしてくれるような形だったらきっといいんじゃないかなとは思うんですけど、現状ではあんまり短いのはこう連続でたくさん短いのがあればいいですけど、そうじゃなければ意外と聞きにくいのかなともちょっと思わないでもないですね。
まあでもどっちだろうな、そうそうそう、私はまあ短い方が聞きやすいっていうのもあるし、なんかでもまあ確かにこのね、頑固一時期さんが言ってたそのなんか1コーナーなんかなんかよくね、テレビとかでも間にたまにあるじゃないですか、その番組が終わって新しい、例えば9時50分ぐらいで番組終わって、で10時から始まる手前で3分ぐらいのちっちゃい番組あるじゃないですか。
ああ、はいはいはい、
関西と今日のここ色とかね、あるんですよ。そう、富水雅さんがねナレーションしてるんですけど、そういう感じのだとなんか結構その息抜きみたいな感じでいいから、なんか確かにそういう後ろの方にチロッと入るやつっていうのも、なんかボーナスちょっとなんか得した気分になるから、なんかそういうのはなんかいいかなと、ね、思ったりはしました。
まあ、一応葵さんとやってんのがそういう感じかなっていうとこですね。ちょっとなんか一つな長々喋るよりもパッと喋った方が良さそうなトピックを選んでやってるって感じですね。
確かに確かに、
うんうん、
なるほど。なんかいろんなねご意見いただけて嬉しいですね。
はい、ちょっとね今後の参考にさせていただきたいと思ってます。
はい、ありがとうございました。
はい、
では続きましてエクストラ24の、エピソード41のアップデートになりますね。 男女の体格差は文化により生じた、へいただきました。こちらも頑固119さんからいただいております。ありがとうございます。痺れましたアップデート会、新しい知見が過去に流した情報を覆す知見の場合どうやって周知するか悩みますよね。アップデート会素晴らしい。一つだけご検討いただきたいのは過去の情報であるエピソード41の削除です。これからポッドサイエンティストを聞き始めるリスナーさんが間違って聞かないように、これからも面白い研究のお話期待しております、ということで、ありがとうございました。
ありがとうございます。そうですね、いや、ご指摘ありがとうございます。ただ、うん、一応、その最初のエピソード41で2つの論文を紹介してるんですけれども、その内容が否定されたっていうほどではないんですよ。その最初のエピソード41ではこう女性が狩りをしてたかどうかについて、話をしてて、実際女性も狩りをしてたんではないかっていうことを示してて、で、エピソード41のもう一個の方の論文では女性でもこう狩りをしやすい道具があった、それで女性も狩りできたんじゃないかっていう話をしてて、でアップデート会の方ではそもそも体格差が生まれるのは、男性が優先されてるから体格差が生じるっていう、そういう文化によって体格差が生じてるんではないかっていう話で、その体格差が生じた理由が何であっても、そのエピソード41の最初の方で話してた狩りの話っていうのが、必ずしも否定というか否定されるものではなくて、その論文はその論文でまだ正しいままだと思うので、それはそういうもんだと、思ってます。
だから別のフェーズの話というか。
そうですね。なんていうのかな、難しいな。一個前の話ですよね。その体格差があるとして、そもそも体格差は本当にあるのか、であるとすればなんでなのかみたいな話なんで。でもね、そこまでちゃんと気を払ってね、再放送の分までちゃんと聞いていただいていてね、いつも、たくさん聞いていただいてありがとうございます。
ねえ、韓国119さんは本当に私の体感ですけど、もしかしたら一番よくこのお便り会でお名前をお見かけするような気が。
もう確実に
そうですよね、しているので、なんかすごいこう、ポッドサイエンティスト愛を感じますね。
ありがたいな。
そうですね、本当にいつもありがとうございます。では続きましてエクストラ25、こちらもお便り紹介11ですね、いつもいただいてますがありがとうございます。今回も、頑固119さんでございます、ありがとうございます。魚住のファールライン知りませんでしたが新たな知見は大歓迎です。えなあちゃん、これからも好き放題喋り倒してください、ということで温かい、コメントいただきました、ありがとうございました。いや知らんか、知らんよな。いやでもよかった、喋っていいそうです。
ああそうなんですね。そうか、いやまあそんな新たな知見はっていうほどのことじゃないですよ。いや僕も知らないですけど。
いやいやそれはよくない。そんな新たな知見、ちょっとね、サブカルというかの方になりますけど。
はい。
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 面白い、本当にスラムダンク面白いのでね、今更ですけど、やっぱこう胸熱になりますから、なんかやっぱ頑張るっていいなって思いますから、よかったらね、一回読んでみてもいいんじゃないでしょうか、という。またうちの番組でもやろうかな、うん、スラムダンク会スラムダンクを飾り尽くす会とかやってますんで、まあ、興味があれば一回聞いてみてください。
なんかこのお便り会でこう僕の感性がなんかちょっとずれてるっていう話をしたじゃないですか。
だから そんなひどいこと言ったの私。
いやいやいや、そのまんまのことをあなたは言ってましたけどね。でもね、逆にそのおかげでこう自分の思ってることをなんか言いやすくなりましたね。なんか何言ってもこう僕の言うことをなんか真に受けてもしょうがないしみたいなところがあるんで、こうさっきみたいに割と話がしやすくなってよかったです。
ああ、そう。
適当なこと言いますけど、 はい、僕の言ってることは多分世間では通用しないなみたいな感じで聞いていただければと思います。
いやいや、通用するかしないかは、まあね、ケースバイケースだと思うんですけど、まあ、でもなんか一般的な話ってね、まあ、みんながしててそれが当たり前だと思ってると思うんですけど、その違う視点からのその意見っていうのがやっぱ面白いというか、うん、こう新しい道につながっていくと思うんでね、そういう気はすごい大事だと思うし、私はもう大歓迎なんですよ。
フォローありがとうございます。いつもありがとうございます。
いやいや、なのでもうどんどんこの屋さんにはね、まだまだ猫かぶってますから、うん、この屋さんは。もうちょっとこうね、毒を出してもらいたいなと思ってますけど。
はい。
はい、では続きまして、エピソード32、三宅イベント、年代測定と現代文明の壊滅にいただきましたお便りです。よ、レレレさんからいただきました。ありがとうございます。はい、こんにちは、この屋さん、なあさん。この番組は知らないことだらけです。三宅イベントは最高傑作に思います。ミステリーで近いうちにもという不安も抱きつつ、私はこれをきっかけに防災のセミナーに参加したり、備蓄食について本を読んだり、備えたりと行動が変わりました。太陽フレアも興味深い。この屋さんは何か備えてるかなとか、なあさんも刺激を受けてましたが、何か行動変わったりしたからとか思いましたということでいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
いや、わかるわ。三宅、私多分お便りから初期の方に、はい、多分ね、うん、三宅イベントあったと思うんですけど、はいはいはい、怖かったもんな、これ。はい、マジかってなったもん。
まあ、怖いかはわかんないですけど。
だってもう、うん、
いや、僕も気に入りの。はい、僕も気に入ってますよ、このエピソードは。
うん、面白い。しかもなんかこの、うん、この屋さんが最初にこうなんか日本人の名前が入ってるっていう話をされてたじゃないですか、はいはい、そこにまずそこからなんだっていうのも、ね、面白かったしね。
確かにちょっと関係ないとこから入ってますもんね。そこから、うん、そのターンがあってね、紆余曲折っていうか話にひねりのあった話で、僕も自分的にも気に入ってるものの一つですね。
うん、
そうかそうか。
これでも何 か
意識とか、
ね、どうですか、この屋さん備えてるんですか。
もまあ普通のことは普通っていうか、なんていうの、水とか食品とかはありますけどね。ただなんか賞味期限5年ぐらいだった気がするけど、5年経過してるような気がしますね。まずいな。
いやー、そうなんですよね。だから私もなんか一時これ、まあ、これを聞いてというより一時してたんですけど、なんか賞味期限切れたままそのまんまだなみたいなのもあるんで、
うん、
ちょっとなんか、
うん、
で私の取引先の方がなんかそのめっちゃかっこいいこう十字、赤い十字を書いたリュックみたいなのを事務所に置かれてたんですよ。で、うん、これ何ですかって言ったら、ほら救急キットみたいな、それこそなんかなんか熱を逃がさないなんかシートみたいなね、
アルミの
そうそう、はいはいはい、とか、こう水が2本入っててとか、なんか簡易トイレが入っててみたいな、うん、をなんかこう2つ用意されてて、うんうんうん、あ、なんかやっぱこういうのって買っておいとこがいいのかなっていうのは、なんか本当この3日前ぐらいに思ったんで、私もちょっとやらないとなっていうのは 今思いました。思い出して今やろうかなと思いましたけど、
そう、いや、ああいうのね、賞味期限も多分ある程度気にした方がいいんですよね。なんか関係ない話なんですけど、自分のこう研究室のロッカーがあるんですけど、そこにロッカーにカップラーメンがいくつか入れてあるんですよ、いつも。でもなんかあんまりこう好きじゃないというか、なんかとりあえず買ったはいいんだけれども食べてないっていうやつがあって、うん、もうなんか何年も置きっぱなしにしてたんですよ。それで、他が全部なくなってて、ですっごいお腹減ってて、こう時間もないっていう時に、うん、なんかないかと思ってそのロッカーの奥からそれを出してきて食べたんですよ。なんかもう賞味期限はもう何年も過ぎてるんだけど、こんなのって保存食だから全然大丈夫だろうと思って食べ出したんですけど、
ほうほう、どうでした？
いや、なんかね、だから今まで買ったことないラーメンだったんですよ。だから食べてても
違和感が、
なんかおかしいなと思うけど、でももともとこういう味なのかもしれないって言ってこう食べ続けて、で最後の方になって、いや、やっぱこれはおかしいと思ってしばらく気持ち悪かったですよ。
あ、やっぱなんか、やっぱ違う、
やっぱなんか分解するんですよね。味がなんかなかったし、なんか油が臭いっていうか、
へ、そんな感じでしたよ。
うん、 やだってこんな完全にこう乾燥してあるもんなんか腐らないと思うんですけどね、うんうん、でもやっぱ
粉とか
もうよく覚えてないけどな特に小さな袋とかないようなただ水入れるだけのもんだったと思いますけどね。
へ
完全に乾いたような。うん、僕は割となんか賞味期限過ぎてても食べちゃう方なんですけど、
まあ、大丈夫大概大丈夫なこと多いですもんね。
そうそうそう。でもやっぱ数年は良くないみたいですね、
うん、あそうかそういうことですね。その別に、まあ、例えばそれこそカップラーメンのね賞味期限が1週間伸びても、うん、多分おそらく全然大丈夫だと思うけど、うん、そうそう、うん、1年とか2年は変化するんですね。
ですね。
だからまあそこはねちょっとまあこまめに見た方がいいんだろうけどね、うん、難しいよな。忘れちゃうからね、うん、難しいですよね。
なんかすっごい普通のこと言いますけど、だからそういうその保存食の賞味期限ぐらい切れぐらいのタイミングでその実際に食べてみてこうなんていうの、あのライフラインが止まった時にどうやって生活するかとかあのシミュレーションした方がいいんですよね。本当はね。
なるほど、うん、シミュレーションまで
なんですけど、はい、もちろんやってないですけど
、はい、いやほっとしました。やってないんだろう、やってんの、はい、と思いますよ、ね。やってなかった。いやいやちょっとほっとしました。
やってないです。はい。
はい、いやでもね、ちょっと皆さん、はい、少しこういうタイミングの時にね、こういう話が出た時にちょっと、うん、気にするのもいいんじゃないでしょうかと。はい。うん、ということで、
はい、
Spotify の、コメントの方にいただいた、ものは以上になりますね。で、続きまして、あと2通ですね、Google フォームと、メールの方にいただいたお便りを2つご紹介させていただきます。まず1つ目。モブさんですね、番組いつも楽しく拝聴させていただいております。粉屋さんにお聞きしたいことがあり投稿させていただきました。全くの専門外の質問でしたらごめんなさい。わかる範囲で全然構いませんので意見をお聞かせいただけたらと思います。質問、一つの酵母菌の中に、3から4個の複数の核を持つ状況というのがあるのかです。はい、ということでいただきました。ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございます。
ほう、
はあ、
ほう、
そうですね、まあ、そもそも核っていうのはその細胞ってこう、まあ、人間も含めてこう、
はいはい、
小さな部屋に分かれてるんですよね、はいはい、体がね、
こうなってますよね。
でその中に核っていうのがあって、核の中に遺伝子である DNA が、まあ、保管されてるわけです、
うんうんうん、
で DNA っていうのは一つの細胞に一セットあるんで、うん、普通は一つの細胞に核は一つなんですよ、
うんうんうんうん、
細胞にこう複数の核があるっていうケース自体はあるんですね。その教科書的にもあって、はい、例えば人間の筋肉こう手とか足を動かす骨格筋っていうのは細胞がたくさんこうくっついてできてて、
うんうんうん、
もともと複数の細胞だったやつが1個の大きい細胞になって中にたくさん核があるっていう状態になってるんですね。
合体してるってことですか。
融合したのか分裂が失敗した分裂しないのかどっちか忘れちゃいましたけど、多分融合だと思うんですけど、核がたくさんあるそういう細胞っていうのは多細胞生物の中にはあるんですね。で酵母っていうのは単細胞生物で1個の細胞だけで1つの生物っていう形になってるんですけど、ですね、そういった単細胞生物でも多核のものっていうのもあるんですよ。なんか、
うん、
カビの類とかあとは藻類ってこう水の中にいて光合成とかするやつがいるんですけど、
あ、海藻とかってことですか。
海藻とは緑藻とか言って海藻って大きいじゃないですか。もっと微生物で緑色したやつがいて、そういうやつらの中にはこう分裂しないで核だけ増えていって大きくて核がたくさんある、細胞になってるものっていうのがいるものもあるっていうことが知られてるんですね。でとは言ってもまあ、なんかウィキペディアとか見るとそういうことが書いてあるわけですよ。なんですが、ただ酵母だとそうかどうかっていうのは、まあ、ちょっとね専門外なんでよくわかんないんですよ。なんか文献とか調べてみるとそういう例がないわけじゃないという感じなんですが、まあ、やっぱちょっと専門外なんでその論文にどれだけ信憑性があるかわかんないとかそんな感じですね。
へ
え、はい、
なんかそうか、ものによって違うんですね。1個のやつもあるし複数のやつもある、うん、
そうですね、まあ、大多数は1つの細胞に各1個ですね。
そう、なんかそうやって習った気が、本当にもうめちゃくちゃ前ですけどね、うんうんうんうん、なんかその図とかあって、このほら矢印見てこれは何ですかみたいな、そういうテストを今思い出しました。なんか、ね、ミトコンドリアとか懐かしいわ、あれ絵に描いて、自分で絵に描いて覚えましたもん。懐かしい。
なので結構専門外なんで、あんまり当てにならない答えっていうところですかね、
まあ、あるかもしれない。パッと調べて
そうだ、ちょっと酵母に関してはわからないで、
うん、
はい、うん、ちょっと何とも言えないというところです、
はいはい、答えは何とも言えないということでしたね。
第1回の、お便り回でもそんな話をしたんですけれども、なんかね、こう科学者でもいろんな人がいて、何でもすっごい知ってる人とかもいるし、そうでもない人もいて、僕はそうでもない方の人なんで、あんまりこう一般的なことを聞いても分かんないって言っちゃうんですよね。であとこう今もやったんですけれども、ちょっと質問とはずれたことをいっぱい喋って、なんか答えてる風を演出するとかいうことをまあやってお茶を濁すっていうところですね。
あ、なんかあったな、線虫でしたっけ、線虫の話でしたっけ、
あれ何の話でしたっけね。
多分なんか線虫じゃない、いや
線虫ではないんですよ。
あ、じゃないか、
じゃなかったんだよな。
いやいや、でもまあね、あんまりこの軽はずみにね、はい、こう言うの難しいですよ、うん、専門外だから。分からないこと分からない方が、専門外っていう方が、
うんうん、
ということで、はい、あの答えにはなってないかもしれないけど、お答えはさせていただきましたということで、
はい
はい、
答えた風をやっときました
、はい、では今回最後の、お便りですね、読ませていただきます、はい。メイプルさんよりいただきました。メイプルさん、いつもありがとうございます。粉屋さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。ポッドサイエンティストの番組で取り上げられている話題は、私の生活の中では出会うことのないような内容だったり、そうかと思うと実は身近にあるのに、これまで考えたこともなかったようなことだったりと、とても興味深く楽しいです。研究論文からの話題でありながら、素人でもわかるように説明してくださるので、ちんぷんかんぷになることはありませんが、配信内容を理解するにはしっかりと集中しないとわからなくなるので、流れ聞きをしてしまった時はもう一度聞いています。葵さんとの掛け合いの時は、質問者と回答者のような感じで、また違った角度から理解できます。また、ひみどいとまのなあちゃんが参加しているお便り会は、通常会とは違うこのやさんのお茶目な部分が垣間見れて楽しいです。とにかく、なあちゃんとこのやさんのやりとりがとても面白くて好きです。だって。今回のショートエピソードとても良いと感じました。通常回のエピソードは、私的には話の内容を伝えるために細かいレイヤーを積み上げていくような感覚があります。レイヤーを一つずつ理解していくと、そのトピックの全体像がわかるという感じです。それに比べてショートエピソードは積み上げるレイヤーが少ないので、さらりと聞けます。テンポの良い BGM もぴったりです。いろいろなタイプのエピソードがあるポッドサイエンティストもいいと感じました。お便りを出そうかどうしようかと思っていましたが、今回のショートエピソードを聞いてもう一度思い切って出してみました。これからも興味深いお話を楽しみにしています、ということで、すごいですね、もう愛のあふれるお便りをいただきました。ありがとうございました。
ね、もう全肯定ですよね。
ね、
ありがたいな。
もうでも起承転結ですよ。
BGM 褒めてくれる人とかメープルさんだけですよ。あ、ごめんなさい、そう言い忘れたけど、その最初のお便り会やった時もメープルさん、
うん、
こんなね素敵なメールを、うん、送ってくださったんですよね。その時に BGM も、ね、褒めてくれてて、
はいはい、
いや僕もすっごい BGM 気に入ってるんですよ。いや、なんかすっごいいいことばっか書いてあって、
いや、そうなんですよね。なんかね、こんな褒めてもらってどうしましょうかっていう感じですけどね。
うん、
いやでもね、確かに私も葵さんとの掛け合いの時の方がこう、ちょっと違う、うん、ね、淡々というよりはこう質問形式の方が、確かにそういう質問確かにとか思うから分かりやすかったりしますから、 で、一人でこう淡々とっていう方がね、そういう話が好きっていう方もいらっしゃいますけど、私もメイプルさんのお便りは、すごい、共感できるなというふうに、今日も読ませていただきましたけどね。はい、ありがたいです。
ありがとうございます。
はい。
本当に。
はい、では、Google フォームとメールに来たお便りは以上になります。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。いや、なあちゃん、ちょっと相談があるんですけれども。
おー、すごい、唐突ですね。どうしました？
いやいやいや、まあ、毎回のように最後に相談してるじゃないですか。
ええ、もう、まあいいですよ。もう私で答えれることがあれば。
なんか結構多くのポッドキャスト番組で最後に告知じゃないけど、なんかお願いをして終わるじゃないですか。
ああ、チャンネル登録とかね。
そうそうそう、それそれ、はいはい。ちょっとそれをね、やった方がいいかな。まあ、たまにやってるんですけど。まあ、チャンネル登録もそうですけれども、番組の評価をねつけてもらうとね、うん、僕はすっごい嬉しいんですよ。あれ、
おーおーおー、
そのメールも嬉しいですよ、もちろん。ただ僕はね、はいはい、なんかそのメールとかシャイな方ですから、メールとか書くのも結構緊張するから、そのツイッターとかでねコメントつけるのとかも、まあ、なかなか緊張しながらやってるんですよ。だからそういう人間でもこう星をつけてくれてるんだろうなみたいな、なんかそんな気がするんで、うん、あ、嬉しいんですよ、
はいはいはい、嬉しいなと、うん、
そう。あとはなんか、まあ、あれ人にね見えるからね、何個ついてるかがね、
うんうんうん、
だからなんかそういう自己、ね、そうそう、自己顕示欲的なところもあって、あれ嬉しいんですよ。そう、
すごいちゃんと認めるところがこの屋さんですよね。
それを踏まえてこう、はい、なんか効果的な最後のメッセージみたいなとかないですかね。どういうふうに言ったらみんなつけてくれると思います？
いやー、なんか多くの番組さん普通にチャンネル登録と高評価していただいたら、うん、もう泣いて喜びますとか、お願いしますと
か。泣いて喜ぶか、はいはいはい、
うん、本当に、まあ、泣いて喜ぶ、私がよく言ってるかもしれないけど、うん、泣いて喜びますとか、めちゃくちゃ喜びますみたいなを言ってる気はしますけどね。粉屋さん、粉屋さんでも泣かないもんね。
いや、泣きますよ。
いや、泣いて喜びます。
いや、それはないと思います。
ないよね。ない
ないですね。
嘘になっちゃうから、う
ん、なんか でも確かに、確かになあちゃんの言う通り、つけてもらったらとても嬉しいっていうことは言った方がいい。あ、でも今言ったんだ、うん、今言いました。だから、
う
ん、
そう、今言ってました。
今聞いてる人、こういう事情ですから、もしまだつけてなかったらね、ぜひつけてください。そうそうそう、よろしくお願いします。泣いて喜ぶことはないと思いますけど。
いや、でもね、もうね、開いて、上の方にあれ評価ボタンありますから、うん、それポチって押してね、で星を5つ押すだけですから。ちょっとね、
そうでね、ただ前はねすごい評価ボタンまでが行きやすかったんですけど、ちょっとね最近評価ボタンまでが行きにくくなってんですよ。
今どうなってたんだっけ。開いてみよう。
ね、番組のページを開いて、でそこに星いくつ、
星ありますよね、
4.7 とか言って 4.7 星数字って言って書いてあるんですけど、でもそこを押しても何も起きないんですよ。
あ、
今は
そうだ、
前はそこを押せば評価できたんだけど。
そうそうそう、
あ、Spotify の話です、今のは。
わかります、わかります。
それでなんだけど、そっからなんか右に1個スワイプして、
うんうん、
番組詳細だったかな、
詳細情報ですね。
そうですね、詳細情報のところに行くと、またなんか星と数字が書いてあるところが出るんですけれども、
出ます出ます。
それを押すと評価できるんですよ。そう、今なんかね、一段階めんどくさくなってるんですよね。
いや、簡単です。皆さん簡単です。番組詳細押して、今だったら 4.7 の星のとこを押したらもう押せますから。あとはもう、右端の星をポンって押したらもう5つパッてつきますから。
うわぁ、でもこれをね、わざわざこんな、とてつもなく長いエピソードの最後でやったのは、ちょっと失敗ですよね。
いや、だからこの、だからこれ。
何人聞いてんだろう、本当に。もっと短いエピソードの時に泣き落としをしなきゃいけなかったですね。
いや、確かにそれはそうかもしれない。でも本当に皆さん、もうせっかくここまで聞いてくれてる方々っていうのも本当にもうね、うん、もう立派な。
Spotify だったら、今聞きながらでもできるはずですから、ね。
そうそうそうそう。ちょっとね、ワンクッションいるけど、 お願いします。もうこれはもうお願いします。
Apple Podcast ユーザーの皆さんも、
はい、
私使ってないんでよくわかんないんですけれども、そちらでもできるようですから、もしまだでしたらぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、お待ちしております。
じゃあ今日はこの辺にしましょうか。
そうですね、今日は本当あれじゃないですか、もうポッドサイエンティスト史上最長の、
はい、うわ
最長だよ。
1時間20分って書いてありますけど、
いやそうですよ、
切り縮めても相当な長さになりますね、
うん、いや小1時間はちょっと覚悟していただいて、まあはい、ちょっとね大変だったら2回に分けて聞いていただけたら嬉しいなと思いますので、
う
ん、
そうですね
はい、よろしくお願いします。最後に言ってた意味ないね。
そうさ
本当だよ、最後に言ってた意味ないけどな意味ないですけど、
全く意味ないですね、
はいはい、いやでも
さっさと終われって話ですよ、
はい、でもね我々はまあ、企業を喋ってますので、はい、ちょっと楽しんでいただけてたら嬉しいかなと思います、
はいはい、
たくさんお便りいただきましてありがとうございました。
どうもありがとうございました。